さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月14日、アメリカの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月9日からアメリカのワシントンにやってきております。ここでアメリカの専門家の人たちといろいろと意見交換を進めておりますが、特に今回北朝鮮について、いろいろな話し合いをしておりますと、アメリカ側が依然として北朝鮮が今後再び挑発行為を行う可能性というものを常に見ていると、その可能性が決して小さくはないと、懸念といいますか心配といいますか、そういうものをアメリカ側は強く持っているんではないかという印象を受けました。例えばアメリカ側の関心の一つは4月の22日にオバマ大統領は訪日をすることになると思いますが、そしてその翌日には韓国も訪れるということになりますが、そういうオバマ大統領の訪日訪韓を前にして北朝鮮が何らかの挑発行為に出てくる可能性があるのではないかと、そういう見方がアメリカには結構あると言っていいかと思います。その際のアメリカが想定している挑発行為というのはもちろん一つは核実験でありますし、もう一つは長距離弾道ミサイルの発射ということになろうかと思います。いずれにせよ北朝鮮の指導体制というものがどこまで安定しているのかはまだわからないと、相対的に安定しているという判断はしていても、それが確固たるものかどうかわからないわけですし、そういう中でですね、北朝鮮がやはり挑発行為というものを必要とすると、外に目を向けさせるために北朝鮮がそういう挑発行為に出てくるということはあるんではないかと、そういう感じで見ている人がアメリカには多いのではないかという気がいたします。今年に入ってからの朝鮮半島の状況ということで言えば、一つ特徴的なことは南北関係が少し今進みつつあるということだと思いますが、それについては当然アメリカ側は皆歓迎をしているということになります。というわけで3カ国の再開というのが実現したと、人道的な問題で進展があることを当然アメリカは関係するということでありますが、しかしそうやって南北関係に好転する兆候も出てきていますけれども、依然として北朝鮮の核開発は続いている、進展していると、しかもかつてとは違ってプルトニウム型だけではなくてウラニウム型、濃縮ウランによる核兵器開発も進んでいる可能性があるわけですので、ね、その点についてはやはり深刻にそうした状況をアメリカ側は 捉えているということになりますし、まあ、同時にそういう中で韓国は、まあ、南北関係を今進めようとしてますが、まあ、南北関係の進展と北朝鮮の核開発の阻止というものをどういう形で韓国政府が進めるかということにアメリカ政府は今関心を強く持っているということになるかと思います。さらにその南北関係を考える場合に、まあ、もう一つ関心がありますのは、北朝鮮が最近短距離ミサイルの発射を立て続けに行いました。これは従来と違っておそらくスカッド型という、まあ、短距離ではあっても200キロあるいは300キロ400キロというかなり長い射程を飛ぶ弾道ミサイルの発射をしたようでありまして、これはやはりここから我々が考えなきゃいけないことは、近い将来に北朝鮮がスカッドの上に核兵器を載せる核ミサイルを手にする可能性が当然あるということでありますが、そうなりますと韓国に対して核ミサイルで攻撃することが可能になるということですので、そういうふうに今北朝鮮は向かっている可能性が確かに否定できません。したがってそういう時に韓国はどう対応していくつもりなのか、あるいは南北関係を進める中でどうやって、そういう問題を、まあ、ミサイル問題あるいは核ミサイルができるんであれば、それをどうやって抑制し除去していくかということを、まあ、韓国がどういう形を取るか、それについての関心というものはアメリカにも多くあるということだと思います。まあ、いずれにせよ今後南北関係が進む可能性が十分あります。まあ、さらに南北関係に加えて日朝関係も進み始めるかもしれない。今月の終わりに2回目の赤十字会談をセットすることにもなりましたので、日朝関係も変化するかもしれない。とそうなりますと南北も動く、日朝も動くのであれば、やはり大事なことは北朝鮮の核開発を止めるということになると思いますので、まあ、そこについて強い意志、強い関心をアメリカは持っていると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。拉致問題に対する日本国内での取り組みの一つとして、帰国した拉致被害者とそのご家族に対する支援や、拉致問題の解決に向けた取り組みの推進に関する立法措置があります。今回はこの立法措置として、2つの法律、拉致被害者等支援法と北朝鮮人権法の概要についてご説明します。まず、拉致被害者等支援法はどのような法律なのでしょうか。拉致被害者等支援法は、正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律といい、2003年1月に施行されました。この法律は、拉致被害者とそのご家族に対する支援に関する国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者とそのご家族を支援するために必要な施策を講ずることを目的としています。まず、国の責務については、拉致被害者とそのご家族の安否確認、そしてその帰国のため、国は最大限の努力をすることとしています。また、国と地方公共団体は連携して、帰国した被害者とそのご家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき、国と地方公共団体は、給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活の様々な側面で、帰国した被害者とそのご家族が、日本の社会に溶け込み、 安心して生活できるよう支援しています。さらに、安否が確認されていない被害者やそのご家族についても、安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談などにきめ細かく対応しています。なお、2010年3月31日にこの法律が一部改正され、給付金の支給期間が5年から10年に延長されました。もう一つの北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布・施行されました。この法律は拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、日本国民の皆様の認識を深めていただくとともに、国際社会と連携しつつ、拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では、拉致問題を解決するため、最大限の努力をすることが国の責務として明記されているほか、国と地方公共団体が連携して、拉致問題などの啓発を図るよう努めるべきこと。毎年12月10日から16日までを、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、週間の趣旨にふさわしい事業を実施すること。政府は毎年国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する取り組みについて、報告を提出、公表しなければならないことなどが定められています。そして、拉致問題など、北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して、人権侵害の抑止のため、関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。以上、拉致問題に関する法律の概要についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月1日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
めぐみちゃん、随分しばらくですね、元気にしていますか？我々はお母さんと去年12月に人間ドックに行ったんですけど、まあ、しかし何も治療するようなことはありません。それから、拓也家族、哲也家族も、含めて誰も病気になっておりませんので安心してください。それからめぐみちゃんが北朝鮮に行ってからもう36年がもう過ぎました。それで10月5日の誕生日の時は川崎市がめぐみちゃんの誕生日をやってくれます。毎年。それから11月の15日には新潟県が他の新聞社なんかと一緒になってめぐみのための早く帰ってこれるように集会をやってくださっています。それからめぐみの友達の吉田さんなんかも時々チャリティーコンサートを開いてくださいますから、皆さんめぐみのことはよく知っています。それでやはりこれからいつになるかってことは我々もはっきり分かりませんけど、やはり健康に十分気をつけてください。元気であれば少し遅れたとしてもこちらに帰ってこれると思いますし、それが一番大事です。それから12月の終わり頃に松下バレエ団の見に行きました。そして主役の方と一緒に写真を撮って、それから後でめぐみちゃんの話をしました。写真を送ってくれましたので帰ってきたらまた見てください。 元気にしているのが何よりですから、健康にだけは気をつけてください。
続いて、横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮でめぐみちゃんはどうしていますか？いつもこうしてラジオの収録をしていただいて、あなたに声が聞こえているかな、誰かから聞いてくれるかなっていつも思いながらお話をしています。あなたと会えなくなってもう36年になってしまいました。お父さんやお母さんや他の方々のお父さんやお母さん、兄弟みんなで北朝鮮から皆さんが帰ってくるのを待って一生懸命に活動しています。お母さんの川崎の家からは本当に綺麗な富士山が見えますよ。真っ白で日本の象徴ですけれども、こんなところに住めると思っていなかったんだけど、めぐみちゃんがいたらどんなにか喜ぶのになっていつも思いながら毎朝見ています。あなたのお友達の広島の谷口さんのおばちゃんと昨日会いました。大阪の集会でめぐちゃんはどうしてるかな、なんで帰ってこれないんだろうねっておばちゃんもとっても心配しています。たくさんのお友達とそのお父様お母様たちもあなたと仲良くしていてくださった方がみんな待ってます。日本中の人たちがめぐみちゃんやたくさんのそちらに連れて行かれている人たちが早く帰ってくるようにどうか返してくださいとお願いをしています。家族はみんな元気で本当に大変ですけれども病気もしないで、徳也哲也にも男の子がみんな男の子ですけどね、めぐみちゃんは女の子のヘギョンちゃんを産んで育ててくれましてね、こちら男の子4人、もう中学1年2年生のあなたと同じぐらいのいなくなった頃の年代になってみんな元気で待っていますから、どうか病気をしないで元気でいてください。お母さんたちも年いったけど本当に頑張って元気で会うまで楽しみにみんなで待っています。元気で過ごしててください。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は懐かしい日本の歌をお送りしましょう。どこかで春がをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は 北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。